はい、ゴーゴーレノファでございます。レノファ山口勝ちました。
勝ちました、よかった。
それも上位の秋田に。
そうですね、あもう本当に秋田はこれまで勝利がなかったチームに土をつけることができたわけですしね。
そうです、
はい。
なんでかね。
え、
あでも今回変えて選手変えてきたからっていうのであまり比較はできんけど、
うん、
やっぱり下位のチームに、まあ、前も言ったじゃないですか、下位のチームに星を落とすレノファあるあるが、はい、まあ、見たくないみたいなこと言ったら
逆ですよ、ね、
見せられちゃって、
あ今回はね。
で今回ねで、はい、上位とかは今いい勝負するんですよ。
そうですね、
まあ、負けるときはそれは負けるし相手になるんだ、うんうん、けど下位のチームに負けるかな、すごい可能性高いなとはちょっと思ってたんですよ、
まあ、これまでの歴史でなんかそういう印象はありますよね、うん、
ちょっと面白い試合だったね秋田は。
あの逆になんていうかこの今までのレノファのスタイルというか、はい、まあ、この話はちょっと山瀬選手もされているので楽しみにしてもらいたいんですけど、ちょっと戦い方がね面白かったですよね。
面白かったね、はい、まあ、切ります。
そうですね、うん、あの山瀬選手、うん、今季初先発でした、
はい、初先発、
う
ん、
そして90分出場しています、
ね、トップ下だったよね。
ボランチです。
あボランチ、あ、はい、もうちょっと決めたった。
そうです、ボランチで矢島選手と2ボランチを組んでという、うん、ところでしたね。
あ僕最初あの予想スタメンの
やつ見たら、あそのまま印象だ、うん、出来だったんですか。
あのトップ下の予想が出てて、
そうですね、
フォーメーション、
はい、
でも実際はもっとまあ、
低めでした ね、 というのが、あの多分山瀬選手が山口でダブルボランチボランチで出るのっていうのは非常に珍しいことだったと思います、まあ、ね、うん、あのトップ下というかシャドウのところに出たりと、まあ、ね、いうことが多かったんですけども、
点狙いったりとかね、
はい、この山瀬選手のボランチ起用というのが非常に効いていたと思いますので、まあ、そういったお話も、ね、聞けると思います、うん、ということで、
はい、
山瀬浩二選手のインタビューです。自己紹介お願いします。
はい、33番山瀬浩二です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いかがでしょうこの試合を振り返って。
90分間頭がすごく動いてた試合だなというふうに思います。まあ、例えばセカンドボールへの反応の速さだとか様々な状況に対する予測の速さだとかっていうことですね。何か起こってから反応するっていうよりは事前にいろんなところをに対してのこう、まあ、反応が早かったなっていう感じですね。まあ、常にアラートにできてたかなと思います。
少しこう割り切った戦いを見せているのかなというふうに見ていて印象を受けたんですね。このあたりはどのように感じられながらプレーされましたか。
逆に言えばもうあれしかやりようがなかったっていうのがあの正直なところです。あの風も本当に強かったですし、まあ、ピッチもあのボールが全然走らないっていう状況、まあ、見てる方からすると、ね、レノファっていうのはボールを、ね、ビルドアップしてってそういうサッカーできてないじゃんっていう風になるかもしれないですけど、それはあくまで手段でしかないんですよ。何が一番目的かって言ったらまず勝つことだし、でもっと言ったらレノファのサッカーの根本っていうのはやっぱ全員がハードワークをする攻守においてっていうところが一番の前提な部分ですよね。そこは何もブレてなくて、やり方のところをじゃあちょっとどうしていこうかっていうので、そんなにレノファらしくないっていうわけでもないんですけどね。
うん、なるほど、手段の
違いっていうだけで、うん、逆にゴール前での守備だとか、うん、そういった部分っていうのは まあ、ある意味レノファらしさというか、うん、そういった部分ができてってたと思うし、徹底できたっていうところが勝利につながった要因じゃないですかね。
うん、今まであまり感じたことがない、
はい、
新しい勝利の喜びみたいなものが、うん、個人的にはあったんですよね。そのただ単に勝って嬉しいとかそういうことじゃない、
勝ちをやっぱり自分たちで引き寄せたっていう風なところも、もしかしたらそういう風に見えた一つの要因かもしれないですよね。
うんうんうん、はい、矢島選手とダブルボランチを組んだ形になりましたけれども、はい、矢島選手との その、まあ、やり取りといいますか、はい、どういったことを意識しながらプレーされていたんでしょうか。
ある程度チーム あのゲーム運びだとか、はい、そういったものはまあ深夜に任せておけばいいやと思って、もう自分はとりあえずですけどセカンドボールだとかその守備の部分で、うん、まあ、予測だとかそういった部分徹底しようというふうに思ってやってましたね。
聞いていたようにすごく見ながら思いました。
まあ、そういうふうに言っていただけるとありがたいですけど、
はい、すごいなと、やっぱりこう中盤で見てもやっぱりすごいなと思いながら拝見させていただいていたのと、プラスで、
はい、
攻撃のところで、
はい、
吉岡選手が右でボールを収めて、
はいはい、吉がハーフエンドに行ったのか、で浩太に戻して、で浩太が結局シュート打てなかったやつじゃないですかね、
は
い、
それです。
あの場面はもうシンプルにああいう形になって、そしたら当然ですけど相手は戻りながらだし、ああいう風な形になったら大体マイナスのところが開く、とりあえず何かあった時のためにそこに入っとこうって、戻る方の相手からしてみたら意外とあそこってエアポケットになりやすいんですよ。どうしてもボールに集中しちゃうし、ボールが当然自分たちよりもゴール側にあるから、まず戻ることを意識するとなると、戻りきって逆に戻りきれてない部分がポカンって開くことがあるので、そこに入っとこう。だからまあ、あれもそうですけど、他のシーンでもそうなんですけど、うん、こういう状況になってからそれに対してリアクションするとやっぱしんどいです。僕はもう今あの体力的なものもそうだし、うん、あのスピード的なものもそうだし、うんうん、だけどこうなるかもしれないっていう風なのが予測を立てとあるからこそ先にもう動いちゃうんですよね、っていうのをあの試合は特に攻守において意識してました。だからあのシーンも当然コータが前走ってるのは分かったんですけど、でもそのコータには当然ですけど相手もついてたから、だったらその後ろにいたらこぼれてくるかもしれないし、何だったら僕がもらってもいいなと、いろんなことを想定しながらで先に入っとこうと思ってっていう、だからそういう風な予測をした上でこれはチャンスになるとか、いろんなの予測が立つわけじゃないですか。でここはもう先にどんなことを使ってでもエネルギーもう使い切ってでもいいから動いとくべきだとかっていうのはやっぱあるんです、試合の中で。そういうシーンっていうのはね、うんうんうん、だから先にどれだけこう予測して、まあ、いろんなことをフライングできるかっていうのが結構大事になってくるんで、2手3手先を見越してなんかそこにやっとくっていうのは結構肝かなと思ってやってますけど、そもそも発想がなければ予測につながらないわけですから、でそのどういう発想があるかっていうのが、まあ、もしかしたら経験から来るものもあれば、その人選手なり そのオリジナリティというか、センスっていう部分もあるかもしれないし、僕にはできないような発想をする選手がいるかもしれない。でもそれが個性であるし、ある意味それがセンスだから、もう みんなそれぞれあの発想っていうのはね、千差万別なんで、
うん、
多分みんなが持ってるものだと思いますけどね。
今のお話はサッカーだけの話じゃないですね、
はい、あ、まあ、そうだと思いますよ。サッカーはあくまでサッカー、足でボールを蹴ってっていうスポーツでしかないですけど、その中に入ってる要素っていうのは、
はい、
相手がこうしてくるからこうしようだとかっていうのは別に普通の仕事でもあるじゃないですか。まあ、例えば営業で何か契約を取るのにどういうふうに交渉をしていったら通りやすいのか、まあ、ある意味ゴールですよね。それがね、その時々の状況に合わせて考えてやっていくっていうのは何も変わらないわけですから、表現の仕方が違うだけで、
はい、
何も多分どの仕事も多分全部一緒だと思いますよ。
面白いですね。ちょ、私も自分のことと照らし合わせながら聞いてしまいました。すごいですね、やっぱり山選手。
いやいや、別に僕がすごいかどうかは知らないですけど、
人生勉強ですよこれは。もうい
やいや、そうです
か、もはや、はい、では、本当にこの勝利がすごく重要なものというのはチームにしてもサポーターの皆さんにしてもそうだと思うんですけれども、はい、次栃木戦となりますが、はい、まあ、もちろん戦術の部分とかもあると思うんですけれども、何がこう次、まあ、勝利をつなげるために大事になってくるというふうに考えておられますか。
まずはでもやっぱり今日あのこの間の試合くらいの、集中力だとかテンション反応の速さとかですよね、まあ、要するに頭がどれだけ働いてるかっていうことを、うん、この間の試合が特別なんじゃなくて、この間の試合がもう最低限っていう形で臨めるかどうかじゃないですか、うん、まずはそもそも自分がどういう風な心持ちだったりだとかテンションというか、こうなんていうかモチベーションで臨めるかっていうのがすごい大事です。それっていうのはこの時だけやろうと思っても多分できないんですよね。日々の小さな積み重ねで体に身につけるというか習慣化させないと自然とはできないものになるんで、これくらいでいいじゃなくて、やっぱここまでやっても足りないっていうくらいな意識を持って積み重ねれるかどうか、でその上でじゃあ栃木が相手だからどういう風な形にやっていこうかっていうのが、まあ、この手段の部分になりますけど、それをやりながら、あとはでその時 あのコンディションだとか、ピッチコンディションも含めてですね、あと相手の雰囲気だとか、いろんなものがあると思うんで、それをまたこの間の試合のように感じ取って、じゃあどうするしていくのかっていう形でやるしかないんじゃないですかね、多分
日頃からという、
うん、
ではサポーターの皆さんに、はい、このホームでやることができますので、はい、一言メッセージをいただけますか。
まあ、前節アウェーでしたけど本当に山口からあの駆けつけてくださった方たちもいて、でそういう方たち あの声援っていうのは本当に力になるんですよ。多分サポーターの方たちが自分たちが思ってる以上にあの僕らの背中を後押ししてくださるし、サポーターの方たちがあの作り上げてくれるスタジアムの雰囲気っていうのはやっぱり集中力だとかテンションモチベーションっていう部分にすごく影響を与えてくれます、うん、そういう意味もあってサポーターの方たちも共に戦ってほしいっていう思いが僕らにはありますし、で皆さんの応援っていうのが本当にあの間違いなく力になっているので、ぜひ栃木戦声援を送っていただいて一緒に戦ってほしいですし、まあ、勝ち点3を取ってねみんなで喜び合えたら最高だなというふうに思うので、ぜひ一緒に戦ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、
すごいね、
はい、話の私は感銘を受けまくりまして、
はい、
日々の小さな積み重ね、
そうよ、
これくらいでいいじゃない、うん、ここまでやっても足りない、はい、という意識をね、うん、持たなくちゃと思いました。本当に
持ったことがないもんね。
持ちましょう持ちましょう。そこは
もう俺十分やっとるやん、もうほんとしんどいけどもうでもやらにゃいけんわ、しょうがないけやろうみたいな。
そうやって自分でおっしゃってますけどね、はい、金光さんやってらっしゃいますからね。
やってないやってない本当に
言ってないだけで、
ね、山内さんとどうやったらあの浩二君と美味しい酒が飲めるかなっていう
ちょっと本当に
いやでもシーズン入って、ね、はい、数試合終わったところでですよ、だんだんこう、あ、このチームは今シーズンやっぱりよくできてるな、今シーズンここはちょっとしんどそうだなっていうのがちょっとずつ分かってきた中、例の山口って今9位じゃないですか。
そうですね。
で多分、まあ、相手にもよるかもしれないけど、山瀬選手が言ったようにこうするしかなかったんですよ今回はって、
うんうん、
もう他にやりようがなかったんですよっていうのがハマる時もあれば、うん、そうじゃない時もあるっていう多分チームなんですよ。で何をやってもダメなチームもおるし、
あ、まあね、
何やってもうまくいくチームの中多分注意ぐらいにいるチームって、
はい、
本当ねずっと模索しながらやらなきゃいけない、
うんうんうん、
そんな時に山瀬選手みたいな選手がいると
そう
心強いし、
心強いですし
ね。そうなんですよ。次が楽しみになってきたけど、
そうですね、
どうなんやろ。
山瀬選手といえば、うん、もう24年連続ゴールというのを今シーズン早い段階で達成されているんですけれども、ね、はい、まだまだスタメンでね、その活躍されている姿を見たいので、
本当ですよ。
次節もやはりスタメン期待したいなと思ってます、ね、その次節は栃木 SC と対戦です、
はい、
栃木ちょっとそれこそ今順位が20位ですよね、はい、
そうですね。だからこういうところに、
はい、
取りこぼさないようにしなきゃいけないわけ
です。そうですね、うん、とはいえやはりこう守備もしっかりと前からプレッシャーに来るチームですし、うん、相手にもねそれこそベテランの矢野貴章選手がいますので、はい、そういったところをしっかりこう仕事させないこともポイントになるんじゃないかと思います。
本当ですね。栃木に2勝目を献上しないように。
そうですよ、
本当ですね。
ホームですし
ねみたいな感じでいいですか。リエコさん聞いてますさっき道路交通情報の間に山瀬理恵子さんから電話がありましたから ね、
ありました。
え、今日そうなんとか言って聞く聞くラジコでとか言って
ました。あの本当にお元気な声を聞かせてもらいました ね
本当ぜひまたスタジオでね、
はい、
ご夫婦でお話伺いたいと思います。
お待ちしています。
今日は旦那さんにお世話になりました。
ありがとうございました。
次の活躍も期待しております。ゴーゴーレナファ、また来週。